読みいたします。フィリピの信徒への手紙2章1節から10節、11節まで、新約聖書の362ページです。フィリピの信徒への手紙2章1節から11節。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。以上です。のっけから私事で恐縮ではありますけれども、体重の話をします。新学校入学からこの1年の間で約10キロほど体重を落としました。体重が落ちたといった方がいいかもしれません。新学校での学びが激しすぎて痩せたのではないのです。会社員だった頃の生活が非常に不規則だったので、無理がたたって太ってしまっていたのであります。今の私がどのような生活をしているかというと、朝昼晩適量をしっかり食べて、規則正しく睡眠をとり、気分転換がてら時折散歩をするという、そのような生活を送っております。決して特別なことはしておりませんけれども、入学前に比べてかなり健康的な生活になったなと思っております。テレビをご覧になる方は、ダイエットで有名なライザップというダイエットプログラムのコマーシャルを見たことがある方もいるかと思います。もともとはぽっちゃりしていた芸能人の肉体が、数ヶ月後にはちょっと引き締まった、そのような様をこのビフォーとアフターで比較するような、そのようなコマーシャルであります。効果抜群のダイエット法だと言われていますけれども、その効果抜群のダイエット法に対して高額な会費を払う必要があるということでも話題になりました。どうもそのプログラムは食事内容をむやみに我慢するということではなくて、適切な栄養指導と運動指導、そしてカウンセリングを受けられる、そのようなダイエットのプログラムだというようなことです。私たちの地上の生活に健康的な生活習慣、あるいは不健康な生活習慣があるように、神様の御前に生きる私たちの信仰生活においても健康的なものと不健康なものがあります。私たちの信仰生活はどうでしょうか。栄養に偏りがなくて適度な運動を伴う健康的な信仰生活でしょうか。そもそも健康的な信仰生活とは一体どのような生活なのでしょうか。今日は与えられましたこの御言葉から、そのことをご一緒に確認してまいりたいと願っています。今日のこの御言葉は、そこでという言葉から始まっています。この直前に書かれている内容を土台にして、その文脈の中で話が展開されていきます。 ですから今この手紙が書かれた背景とまた一章の内容について簡単に確認してまいりたいと思います。この手紙は主イエスの福音を述べ伝えているということを理由にローマ兵士に捕らえられてしまった使徒パウロが牢獄の中で書いたと言われている手紙です。パウロは牢獄に捕らえられている間もフィリピ教会の兄弟姉妹たちのことを心に留めて彼らの愛がますます豊かになり神様のご栄光を称えることができるようにと祈っていました。フィリピは今でいうギリシャの東部に位置している町です。この都市は大都市でありまして、パウロが宣教旅行でヨーロッパに渡った時に最初に訪れた町でもありました。パウロの宣教によってこの町にできた教会はそれ以来パウロとの交流を続け、パウロを贈り物や祈りで支援していました。パウロは一章十五節でキリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば善意でする者もいますと書いて、キリストの教会の中にも分裂があるということに言及しています。これに続いて教会の仲間たちが一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦い、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことがないようにと、27節ではひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいと勧めています。それに続くそこでという言葉から始まるのが今日与えられました御言葉であります。2章の1節にはいくらかでも何々があるならと仮定法を使って4つの条件が挙げられています。キリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、そして慈しみや憐れみの心。これらはそれぞれキリスト教会の中で兄弟姉妹が受け、また相互に慈しんだり憐れんだりする心のことであります。特にこの慈しみや憐れみの心と言われているものの、この慈しみという言葉は内臓をも意味する言葉であります。腹綿がぎゅっと動かされるような優しいとか親切とかそういうレベルではなくて、相手の痛みを自分の痛みであるかのように感じて相手に寄り添う、そのような激しい感情を表します。これはキリストが地上におられた時に弱り果てた群衆に対してキリストが抱いておられた感情と同じものであります。ここで使われている仮定法はもしそうでなかったならばという反対の可能性を示すものではありません。パウロはフィリピの信徒たちがこの条件を必ず満たすということを確信しています。これはこの直前の1章29節と30節にある通り、フィリピの信徒たちがキリストのための苦しみに耐えていること、またパウロと同じ戦いを戦っているということからも明らかなことです。このようにパウロは確実なことにいくらかでも何々ならばという表現を使ってノーと言わせない表現、ノーと言わせない表現技法をここで使っているわけであります。当然手紙の受け取り手であるフィリピ教会の信徒たちはこの条件に合致しますので、この後の勧めの言葉に聞かなければなりません。キリストに結び合わされてこの教会に集められている私たちもまた同じようにこの勧めに聞いていかなければならないのです。そして2節です。ここでは信徒たちが思いや愛において一致するということが教えられています。似たような言葉が4回繰り返される協調表現であります。一人一人の違いを抑えて仲良くするという表面的なことを強調しているのではありません。主の御心のために教会が一つの心になるということが強調されているのです。そして信徒たち、教会が一致することによって私の喜びを満たしてくださいとパウロは言っています。教会が一致するのはパウロを満足させるためなのでしょうか。いえ、それだけではありません。1章7節と8節で あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めている。またキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださると解説されている通りに、パウロの心は信徒たちともそしてキリストとも一体になっているので、パウロの喜びを満たすということは神様のそして教会全体の喜びを満たすことにもなります。教会が一致するとは具体的にどういうことなのか、それを教えるのが3節と4節です。ここで言われている利己心とは自分の利益を追い求める心のことです。1章17節には自分の利益を求めて獄中のパウロを一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせている人がいると書かれていますが、まさにその人の心の状態が利己心であります。他の人を排除したり自分のことだけを優先して考えたりすることですから、一致とは程遠いわけであります。そして続きます虚栄心は、栄光を神様ではなくて自分自身に競そうとする心です。私たちクリスチャンは私たちを愛してくださる神様に感謝して、その応答として愛の技に励みます。愛の技は人参を愛して困っている人を助けたり、もっと大きいことを言えば慈善事業をしたり、そうでなくても誠実に社会生活を営んだりするということであります。これはクリスチャンでない人から見ても好ましく見えることでありますから、クリスチャンとして愛の技に生きようとすることがいつしか人に評価される快感に変わってしまうということがあります。教会の中でも教会の奉仕に忠実であることが、最初は神様のためだと思って奉仕していたのが、次第に人から褒められるためという動機に変わってしまうということがあるかもしれません。自分が褒められたい、これだけ頑張っているんだから、むしろ自分こそがあの人よりもいい待遇を受けるべきだ、このように考え始めてしまいますと、さっき言った利己心もくくられてきます。ある本に、利己心と虚栄心は教会の一致と平和を乱す霊的な病気だと書いてありました。利己心は病気の兆候である、そして虚栄心はその病原菌であるというのです。私にはこれ病原菌というよりは、体がなまって血液がドロドロになっていく生活習慣病のようなものに思われます。この病魔に侵されないためには健康的な生活習慣を維持していく必要があります。信仰の生活習慣病から離れてどのような生活を送ればいいのか、まずパウロは減り下るということを教えています。それは自分を必要以上に過小評価することでも、他人と比べて自分の至らないところを探して見つけて落ち込むということでもありません。私たちは自分の中の何らかの長所が認められたから神様に愛されているというわけではありませんし、神様に愛されている隣人もどこかが素晴らしいから神様に認められたというのでもありません。神様が罪人である人間を愛してくださっているのは、ただ神様の一方的な御恵みによるのです。だから自分と他人とを比べて相手が自分よりも優れているかどうかを評価するということは意味のないことであります。ここで相手を自分よりも優れたものと考えなさいと御言葉に教えられているのは、評価しなさいということではなくて見なしなさいということであるのです。では減り下るとはどういうことなのでしょうか。それは自分の地位や能力、また財力にあぐらをかかないで抑圧されている人、また気落ちしている人と同じ苦しみを担うということであります。その減り下りは自分のことだけではなく他人のことにも注意を払うということによってなされます。これは他人の目を気にするとか他人の言動に過敏になるということではありません。自分のことだけでなく、むしろ 他人のことをも視野に入れるということです。他の人のことを視野に入れるということは、その人が抱えている苦しみから目を背けないということにもつながります。新約聖書295ページのローマの信徒への手紙15章1節と2節で、パウロはキリストに強められている人々に対してこう教えています。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。自分ばっかりが神様からの力を受けて強められ、それで満足すべきではありません。神様からいただいた力を互いに共有し合って、弱っている人の弱さを担い、向上を目指して歩んでいくのです。フィリピ2章3節に戻って、ここでは、互いに相手を自分よりも優れたものと考えという前提がありますから、ここでは相手を敬う態度で、互いの苦しみを共に担って、苦しんだままではなく、向上を目指して、上を目指して一緒に歩むということが求められているのです。続いて5節に参ります。互いにこのことを心がけなさいと言われていますが、このことというのは何を指しているのでしょうか。これは3節にあるへりくだりのことです。ところで、ここでのパウロの口調は、何々しなさいという命令、指示の言葉遣いです。先ほど申し上げました、利己心や虚栄心を捨ててへりくだることとは、正しいことでありまして、口で指示するのは簡単かもしれませんが、とても人間の力で、自分の力でできるということではありません。使徒パウロから指示された正しいことであるからといって、できないことは私たちにはできないのです。この命令の言葉が与えられているということだけでは、いずれ結果の見えない努力を続けることが苦しくなって、心が折れてしまうということになってくるかと思います。ダイエットで言い換えますなら、食事を改善しろ、運動をしろと言われて、頑張っても目標体重までなかなか落ちないときに途中で諦めてしまって、せっかく減り始めた体重もリバウンドしてしまうというようなことかもしれません。冒頭で少し触れましたライザップのプログラムでは、目標の高い減量でもこの受講者が途中で諦めないようにと、専門のカウンセラーがついてくれて、定期的に面談してくれて、最後まで励まし続けてくれるそうです。むしろライザップに高い会費を払うということの価値は、励まし続けてくれるということにこそあるのかもしれません。この手紙を書きましたパウロ先生も福音宣教の専門家の先生です。指示を与えるだけではなくて、手紙の読者にしっかり寄り添って励ましてくれています。ここまで読んで、へりくだるなんてできない、どうすればいいのと嘆く読者の心を励ますために、パウロ先生が示したモデルケースこそ、私たちの救い主キリストのお姿だったのであります。続きます6章からは、当時の教会でよく歌われていたと思われる賛美が引用されています。この賛美には8節にも、へりくだってという言葉があるように、キリストがいかにへりくだっておられたかということを歌う賛美であります。自分を過小評価したり、他人を過大評価する間違ったへりくだりではなくて、相手に寄り添って一緒に苦しみを担うという正しいへりくだりを、パウロは読者を励ますために、そのキリストの姿によって示したのであります。6節に歌われています通り、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執されませんでした。これは先ほど3節で見ました利己心とは真逆の姿勢です。ここで言われています身分というのは、決して変化しないキリストの本質のことであります。神としての普遍の性質を持っておられたキリストは、神としての特権を大切に大切にと抱え込むことはなく、むしろ罪人を憐れんで、彼らが神様に立ち返ってその罪が許されるようにと、その特権を惜しみなく 手放されたのであります。7節ではキリストがかえって自分を無にしてしもべの身分になったと言われています。キリストは神のご身分からしもべの身分に転職するように神であることをやめられたのではありません。神はすべてを創造され、それを支配する特権をお持ちのご存在です。しかしキリストはそんな神の特権を一切捨て去って空っぽになられて、神と人間に仕えるしもべの身分となられたのです。先ほども申し上げました通り、身分というのは決して変化しない本質でありますから、キリストには神としての本質も変わらずに残っています。しかしそれは人間の目には全く判別できないものであったのであります。人間の姿でお生まれになり、歴史の表舞台に出られたキリストは、むしろ貧しい家に育ち、罪人や差別されている人たちの友となり、最後には弟子たちにも逃げられ、神からも見捨てられ、十字架刑という恥と苦しみの中で死んでしまうという、およそ人間の栄光からは遠ざく、ほど遠い人生を歩まれました。ところで、8節の真ん中の、それも十字架の死に至るまでと言われている部分は、もともと賛歌の歌詞ではなくて、パウロによる追加の文章なのではないかと考えられています。パウロは、キリストの十字架の死をはっきりと示すことによって、キリストの従順を強調しようとしたのです。死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であったキリストを思い浮かべます。苦しんで苦しんで、十字架上で、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと叫びつつ、しかしその苦しみから解放されようと、神の特権を使って十字架を降りるようなことはなさらなかったキリスト。この6節から8節までのキリストのお姿には、利己心や虚栄心のかけらもなかったということをお分かりいただけるかと思います。続いて9節です。9節には、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりましたとあります。キリストが神様からいただいたあらゆる名に勝る名というのは、私たちの日本語で言うと主、つまり神様がお作りになったすべてを超えて全く格別の、そして全世界をお支配になさる方にふさわしい主というお名前であります。キリストはすべてを創造し支配なさるという神としての特権をお持ちだったのですが、それを一度手放されました。父なる神様はキリストが復活なさった時、手放された神の特権をもう一度キリストにお与えになったのです。キリストは地上でのご立派な働きや十字架の死によってこの特権を勝ち取られたというのではありません。ただ神様の恵みによって高く上げられ、主という名をお与えに、与えられたのであります。神の特権に固執して、その特権を大事に抱え込んだのではなく、また良い行いをしてもっと大きな特権を手に入れようという打算があったのでもありません。キリストは利己心や虚栄心とは遠く離れて、父なる神様の御心に心から従い、愛をもって神と人間とに仕えられ、十字架にかかられたのです。10節と11節にはこう歌われています。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。キリストは私たちへの愛のゆえにすべてを捨てて、私たちを腹渡の底から憐れんで、私たちの罪が許されるようにと十字架にかかって死んでくださいました。私たちはその愛にどのようにお答えすることができるでしょうか。私たちが神様のことを本当に喜びつつ、ただ聖霊の働きによってイエス・キリストは主であると告白して賛美をするということなのであります。キリストがお示しになった模範は、利己心や虚栄心から離れて減り下られたお姿でありました。 しかし実際、今なお私たちの目の前にあるのは、利己心や虚栄心に満ち溢れた社会であります。競争社会の中で自分の利益を確保し、名誉や信用を集めてもっとたくさんの利益を得ようとするのが資本主義の経済活動であります。また民主主義の政治というのはある面では非常に有効な仕組みでもありますが、先日も統一地方選挙が行われましたけれども、私を当選させれば宝塚市民に最も利益があります、他の候補ではダメですと主張し合うのが選挙の戦と書いて選挙戦と呼ばれるものの実態に思われます。私たちが神様を賛美するとき、礼拝をお捧げするときに、この社会の価値観を安易に持ち込んでしまうと、利己心や虚栄心から離れられずに、教会に集う兄弟姉妹たちの真の一致にたどり着くということはできません。私たちの模範はキリストなのです。新約聖書の21ページマタイによる福音書11章28節から30節で、主イエス・キリストご自身はこのように教えてくださっています。11章28節から30節までお読みいたします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。主イエスはご自分のことを柔和で謙遜なものとおっしゃっていますが、この謙遜というのは今日出てきましたキーワードのへりくだりと同じ言葉です。柔和も同義語であります。へりくだりの主イエスは疲れた者、重荷を負う者を身元に休ませ、彼らが背負っているものを肩代わりしてくださるお方です。そして私に学びなさいと言ってくださったお方であります。キリストのお姿に学ぶということは、私たちにとって安らぎを得られることなのであります。決して厳しいことなのではありません。私たちは命令に従うことや自分の頑張りによってへりくだりに見える姿というのを得得するのではありません。福音を受け入れてキリストのもとに安らぎ、そのお姿に倣って利己心や虚栄心とはさよならして、魂の生活習慣病から抜け出していくのであります。私たちがキリストに習う最大の理由というのは、キリストのように高く上げられまた褒めたたえられるためではありません。教会がひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送り、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして、神様の喜び、そして私たちが神様を永遠に喜ぶという、その喜びを満たすためなのであります。私たちはがむしゃらに自分の喜びを求めたり、喜ぶことを諦めてぐうたらに過ごす、このような不健康な人生を歩んだりする必要はもうありません。イエス・キリストに習う健康的な信仰生活によって、喜んで生きる人生というものがこの聖書によって示されているからであります。お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、皆を心から崇めます。この主日の夕方、あなたの招きを受け、御言葉に聞き、恵みを受けて賛美を捧げる、この礼拝の時を与えられました時を与えられましたことを感謝いたします。特に今日は御言葉から、私たちの喜び多い信仰生活の模範として、イエス・キリストのへりくだりのお姿をお示しくださいましたことを心から感謝いたします。キリストのお姿は、今は聖霊の道からによってこの聖書に余すところなく保存されています。そして生きて働かれる聖霊が、私たちに聖書の言葉を理解できるように力づけ、励まし、そして 神様との対話である祈りを助けてくださいます。毎週の礼拝、また日々の祈りがますます私たちの生活習慣を改善し、自らの罪深さを自覚させ、喜びへと導くための助けとなりますように。今日事情があって礼拝に来られない方や、教会から離れてしまっている方々お一人お一人が、それぞれの場所にあって聖霊の導きと励ましを受けることができますように、教会が祈りによって一致し、痛みの中にいる人のそばに立って主イエスと共に歩むことができますように、どうぞ私たちを導いてください。これから1週間の間、教会のそれぞれのメンバーが世に使わされて生活を送ってまいります。その生活の中でいつも主イエスの模範を心がけることができますように、どうぞ私たちを支えてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。